8ページ、多田陽子、向井派。蟹江町の少子化と移住を問う。答え、土地区画整理事業で住環境整備を進める。問い、今年度ついに蟹江小学校の1年生が2クラスになった。原因は何が考えられるか。教育課長、各年度により各小学校の前年度対比の状況は異なることや、全国的にも人口は減少傾向にあることから、その原因の追求は難しい。次長兼まちづくり推進課長。蟹江小学校区は規制市街地が広がっており、利用されていない土地が少ないことが原因の一つではないかと考える。令和6年度、蟹江町小中学校入学者数の表があります。令和6年3月21日調べ。蟹江小男子40人、女子34人、合計74人。船入小7人、5人、12人。須西小33人、38人。71人。新蟹江小21人、22人、43人。学徒小41人、43人、84人。小学校計142人、142人、284人。蟹江中87人、81人。168人。蟹江北中、77人、56人、133人。中学校計、164人、137人、301人。問い、空き教室はどうなっているか。教育課長、支援の必要な児童・生徒が増加傾向にあることから、普通教室を2つに分けて利用している学校もあり、現在、町内小中学校に空き教室はない。問い、町民の生まれや育ちがどこかとの調査はあるか。政策推進課長、町民が生まれ育った市町村についてなどの調査を実施したことはないが、転入促進事業で転入者を対象に、住民基本台帳から転入全住所の市区町村を調べている。要望、少子化の勢いは想像を超えるものである。巨額の改修費を鑑みると、既存施設利用に長期予測と計画を立てるべき。蟹江のアピールポイントの再度検証を。ヤングケアラーへの支援、親の病気予防。答え、子ども家庭科へ相談を、必要な援助を一緒に考える。ヤングケアラーはこんな子どもたちです。買い物、料理、洗濯などの家事をしている。幼い兄弟の世話をしている。障害のある家族の世話をしている。家計を支えるために働いている。高齢者の介護を任されている。家族のために日本語の通訳をしている。病気の家族の看病や身の回りのケアをしている。問い、実家など頼る先のない家庭の親が病気の場合、介助や家事支援などどこに相談に行けばよいのか。子ども家庭課長、家庭内に子どもがいて心配とのことであれば、まずは子ども家庭課へ相談してほしい。その時の状況を丁寧に聞き、必要な援助を一緒に考え、関係する他部署や他機関と密接に連携を取りながら、できる支援や援助をしていく。問い、当庁でも家事支援サービスを展開できないか。子ども家庭課長、蟹江町では現在実施していないが、今後すでに実施している自治体の事業内容や実施手法などを研究して参考にしていきたいと考えている。問い、 若い世代への健康促進事業に体験談や動画作成、患者会の開催などはどうか。健康推進課長。ご本人の体験談は具体的な内容で心に届きやすく、啓発活動としてとても有意義であり、同じ体験や悩みなどを共有し、支え合う患者会も大きな役割を持つと考える。健康教育の機会やリーフレット作成時などにこのような視点を踏まえて検討していきたい。問い。がん疾患はスマホ普及により今後増加の懸念があるが、早期発見へ何か考えられないか。健康推進課長。さまざまな目の病気は日常生活の質に深く関わってくる。早期発見に向けた効果的な事業内容について、すでに実施している自治体の対象者や検査項目などを検討しながら、町民の健康課題として優先度を考慮しつつ注視していく。